祈り支えてくださってですね、イエス様に皆さんに感謝いたします。最初に詩編の23編、旧約の849ページですね、開きます。詩編23編です。お読みします。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、第一の方を第一として褒めたたえ、礼拝を捧げることができてありがとうございます。どうぞこのところに神様の満ちあふれる恵みを降り注いでください。特に広志牧師の東広島市でのその奉仕に、どうぞそのところに集われるお一人お一人の魂のうちに満ちあふれる天の恵みを神様お与えください。どうか私たちはあなたを見上げております。この朝、神様、あなたからの豊かなる恵みを受けることができますように、主よ、お語りください。しもべは聞きます。どうぞ期待してあなたの御言葉に聞くことができますように、初めから終わりまで聖霊様ご自身が神様臨在くださって、お一人お一人のその魂のうちに、その横にお座りくださって、神様導いてくださいますように、主の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。この詩編23編を読んでですね、世界で3人の方がですね、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんと言われたというんですね。3人の人、1人はこの作者のダビデなんですね。1人は作者のダビデ、あとのこの2人なんですね。あとの2人なんですが、誰だと思われるでしょうかね。一人は水野源蔵さんなんですね。一人はまばたきしかできなかった、それで素晴らしい詩をたくさん作られた水野源蔵さん、もう一人は星野富弘さんですね。若い時に希望を持って大学を卒業して、体育の先生に就任されて、鉄棒で落っこちて車椅子生活を送っておられて、今いろいろ活躍しておられますが、この二人の方がですね、私は乏しいことがありませんとはっきりと言われたというんですね。その時にね、ドキッとして頭をガツンとこう殴られたような感じがしてですね、本当に水野源蔵さん、うわぁ、何の楽しみ喜びが、何の希望があるんね、お布団で寝たきりでという、そのような思いが先に走ってしまうんですね。地位とか名誉とか財産、健康とかですね、全てがこう奪い去られたというんでしょうか、こう手にしない、そのような状況の中にあって、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんと言って、こう3人の方がね、特に水野源蔵さんと星野富弘さんがこう告白されたということなんですがね、私も主は私の羊飼いと確信に満ちてですね、本当にね、告白してみたいとこう思うんですね。私の魂に光を与えていただきたいと、そのようにこう願いつつですね、今日皆さんと共に牧者なる神様の声を聞いてみたいと思うんでね、 実はあまりにこの23編は有名なためにできるだけ避けて横目で見ながら通るというのが僕の生活でしたが、少年時代を羊飼いとしてこう送ったダビデの体験が見事に生かされている詩編です。自分自身を愚かで無力な羊に、主を賢明で勇敢な羊飼いに例え、主への従順を誓うとともに主の導きと憐れみの素晴らしさを心から賛美しています。これはご存知、広志牧師のですね、羊飼いの声の23編なんですね。短い1節から6節までなんですが、その背後にある作者の宗教的な経験の深さとですね、豊かさによって美しい神様への、ね、こう信頼を歌っている信頼の歌とも言われていますが、詩編の中の詩編という人もあるかも分かりませんが、1節から6節のたとえ半分にして1節から3節を主は羊を導いてくださる、そして後半の4節から6節を主は羊を守り喜ばせてくださるという仮に題をつけていましたが、1節の主は私の羊飼いと最初に出てきますが、旧約の創世記の時代にもアブラハムは家畜を持っていたし、ヤコブはラバンのもと20年間こう羊を飼ってですね、ヤギ羊牛とを飼って財を成してこう帰ってきました。そしてこうモーセもアラノでミディアンの地で40年間羊を飼いですね、またアモスという預言者、羊飼いの時に神様に召し出されて預言者になったわけなんですが、そのヤコブがヨセフを祝福した時の言葉にこんなのがあります。創世記の48-15ですがね、それからヨセフを祝福していった私の先祖アブラハムとイサクがその御前に歩んだ神、今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神、今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神、自分が羊飼いでありながら誠の羊飼いは主なんだと、牧者なんだと言ってここで告白しているわけなんですが、歴史的な背景から見てもですね、主を神様を牧者として、そしてイスラエルの民をこう羊に例えるというのは最も自然な形かも分かりません。そして神は羊飼いとしてその民イスラエルを優しく守り力強く導いていかれますが、一節の冒頭で主は私の羊飼いという言葉なんですが、私のという私のあなたの、ね、私のということになってるんですね。私のとは神と民との一般的な広い意味での一般的な関係ではなく、神との一人対一人個人的な関係になってるんですね。主は私の羊飼いと一般的な関係ではなく、ここでは強い結びつきが歌われておりますが、神を牧者として告白する時ですね、自分を弱い羊の立場にこう置くことを意味しております。羊は昔から攻撃的な武器を何も持ってなく、鋭い爪があるわけではなく、そして足も速いわけではないわけなんですが、本当に弱い、地理的に迷いやすい動物とこう言われておりますが、この神様との関係において私たちもですね、この神様に依存するのでなければ、神様との関係がしっかりしていなければ迷いやすい弱い羊と同じかも分かりません。私は乏しいことがありませんと水野源蔵さん、星野富弘さんが言ったというんです。これは最後にその心に迫ってみたいと思うんですが、乏しいことがありませんと、私には足りないものはありません、全て満ち足りています、私には足りないものはありませんと、このように断言できる人はですね、なんと幸いでしょうかね。ご存知と思いますが、アメリカのロックフェラーという人ですね、スタンダード石油会社を創立した人だと思うんですが、ある記者がですね、実際にロックフェラーにですね、人はどれぐらいお金があったら満足するものでしょうかと言ってね、聞くもんも聞くもんだと思うんですが、質問したときにですね、新聞記者ですからそんなことを言うと思いますね、人はどれぐらいお金を持ってたら、財産を持ってたら満足するんでしょうかね。そしたらですね、そのロックフェラー、 今持っている2倍欲しいですと言ったというんですね。その当時ロックフェラー世界一の金持ちだったんですね。世界一の金持ちでもなお2倍も欲しいというんですね。またこの人は金融界にも大きな影響力を表されて、また最後には晩年には文化事業にも力を注がれましたが、世界一の財産があっても私たちの欲望のその倍も欲しいんです、それ以上に欲しいというんですが、私は乏しいことがありません、私には足りないものはありませんとですね言える人というのはね、本当に素晴らしいと思うんですね。イスラエルの救いの歴史で40年間アラノを歩きましたが、主が牧者であった時、主との関係がしっかりしている時にですね、アラノの旅をしてもですね何一つ乏しいことはなかったんですね。そして私たちの現在の荒涼とした人生において、牧者なる神こそが恵みの無尽蔵の供給者ではないでしょうかね。今の日本は金融不安で財源が底をつきつつありますが、日本の国としてもですねこの無尽蔵の恵みを提供してくださる主ご自身をですね受け入れる時ではないでしょうかね。主はといってですね、主は私の羊飼い、主はといってですね神に望みを置くことができなければ、乾ききった私たちは砂漠と同じでですね、何の力もこう喜びも見出せないのではないでしょうかね。2節を見ますと、主は私を緑の牧場にさせ、憩いの水のほとりに伴われますとありますが、羊飼いは羊を導いて草を与えてですね、そして危険から羊を守るのが役目なんですが、この仕事は日本のようにですね緑が青草が十分に生えすぎるほど生えているところとこう環境が全然違うわけなんですが、日本では生えすぎて草刈りがまで鎌で刈るのでは間に合わんためにですね、今度はエンジン付きの草刈り機を持って刈るわけなんですが、私も今年はですねとうとう刈りたりしてたんですが、エンジン付きの草刈り機を買ってですね、裏山とか特に実家の母の元に帰って畑とか道路の草を刈るんですが、その時に面白いことが一つありました。草を刈ってるとですねニョロッとこうなったんですね。何かもといったら蛇ではないんですがね、小指よりも太いようなムカデですね、色はですねこれよりももっと黒いですねこう黒光りのしたようなのがね17、8センチあるでしょうかね。もう大の男は背中がゾーッとしてドキッとしたんですが、その時にどうしたと思われますか。私はね足を広げてね腰をちょっと落としてエンジンの回転をうわーんと上げてね、サタン覚悟をいうことで、ね、首をちょん切ったんですが、残酷なもんが残ってるんだなと思いましたね。自分は残酷だなと、もう快感に満たされたようでしたがね、本当は日々ですねイエス・キリストの十字架の血潮によって清めていただけ いただかなければ清めを必要としている存在なんだなとこう教えられました。そして私の 家での役目はゴキブリとムカゼを退治することなんですがね、本当家でも関係があるようですが、私はね不必要な青草足で踏みつけて草を刈るために汗を流してるんですね。イスラエルの牧者はですね羊に命を与えるためにですね汗を流してるんですね。同じ汗を流すんでも汗の一滴一滴のですね命の重みのはですね非常にこうその時に感じました。そしてパレスチナの優秀な経験の優れた牧者によってのみですね牧草と水は探し当てられるとこう言われているそうで、経験豊かな牧者なしにはですね飢えと野獣の危険から守られて生きながら得ることはできないとこう言われていますが、そのような厳しい中でのこの詩編の23編であり、牧者としての神が見上げられています。そしてね今私たちの見うるところはね本当に石ころだらけの荒涼とした乾ききったような世の中かも分かりませんが、この牧者に従っていけば必ず 青草牧草地にありつけるということを知っている羊はね、幸いなんですね。牧者の声に聞き従うことができるんですね。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。私は良い牧者です。ヨハネ10の10から11ですが、私たちは弱い迷いやすいもんなんですが、このイエス・キリストに従っていけばですね、必ず牧草地に命にありつけることをね、知ってる、そのことがね、大きな恵みだと思います。そして緑の牧場に刺してくださるとありますが、命を養い支え、そして日ごとの糧として与えてくださる聖書がこの緑の牧場ではないでしょうかね。憩いの水のほとりに伴われます、続いてありますが、休息の場所に導いてくださるということなんですが、黙示録の7の17のところを開いてみましょうか。黙示録の終わりの方ですが、7章の17節ですね。445ページですが、7章の17節お読みします。なぜなら御座の正面におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉に導いてくださるからです。また神は彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださるのです。約束されておりますが、私たちも憩いの水のほとりに、命の水のほとりにですね、導いてくださります。憩いの水のほとりというのが、やはり信仰によって与えられる確信、平安、安心ではないでしょうかね。確信、何も持ってないように思いますが、確信が与えられて、約束が与えられているということはですね、本当に憩いの水のほとりにこうゆったりと生活させていただける、そのような状態を歌っていると思います。そして3節は、主は私の魂を生き返らせてありましたが、はあ、復活させてくださるんだ、これは当たり前だと思ってたんですが、復活ではなくですね、ここは霊的食物としての神の言葉による養いであり、命の活力を呼び戻す、魂を平静にするという解釈をする人もあるそうですが、魂を生き返らせる、魂を平静にしてくださる、不信仰な乾ききった罪の荒野を旅している私たちに平静が与えられるということはね、やはり魂を生かされることにね、通じるのではないでしょうかね。そして皆のために私を義の道に導かれます。皆のためにとは、救い主としての神ご自身の性質はここで示していると思われるんですが、神ご自身のために義の道に導いてくださるというんですね。私のためではないんですね。神様ご自身の皆の家に、栄光の家に導いてくださる。そこで特にね、これは覚えていただきたいんですが、私を義の道に導かれますとありますがね、その道を歩むようにこう導いてくださるというんですが、イエス・キリストの門を通って入り、イエス・キリストの命の道を歩む者は、中には健康で元気の人は多分大手を振って歩かれるでしょうね。手を大きく振ってイエス様の門から入って、その命の道を歩かれる。しかしちょっと足の悪い人は杖に寄りかかって一歩一歩歩かれるかも分かりません。そして弱った人は誰かの肩にすがりながらですね、その門を通って入られるかも分かりません。中にはですね、担架とか車椅子で運ばれてその道を通られるかも分かりません。ここで大切なことは、私たちがどのような状況であっても、どのような状態であっても、イエス・キリストの門から入ってその命の道を歩むときにですね、神様はご自身の皆のゆえに私たち全てを導いてくださるんですね。あんた短歌お前はダメじゃとか言われないんですね。もっと肩を下ろして、大手を振って、顎を引いて、そんなことは言われないわけなんですね。杖をついてても構いません、寄りかかってても構いません、人に運ばれても構いません、車椅子で来てもいいんですよ。神様は皆の家に私たちをですね、導いてくださるとこうあります。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ 誰一人父の身元に来ることはありませんと。これは有名なヨハネの14-6ですが、目的は全て神様の皆のためなんですね。どのような状況で今日この教会の門をくぐってこられたか分かりません。罪のために悔やんだり失敗したり重荷があったり心配があったり、将来子どもの健康のこと、いろいろなことがあるかも分かりませんが、イエス・キリストの門を通って入ってその道を歩む者はですね、神様はそのことを万事を益としてくださるんですね。どうぞこのことを覚えてください。そして1節から3節までは神様のことを主と言って第三人称で読んでおりますが、4節から6節はね、あなたと言ってこの第二人称に変わってより深いですね、関係に移り変わっております。一歩踏み込んでいよいよ親しい関係なんですね。4節から6節の仮の題、主は羊を守り喜ばせてくださる。4節を読みますと、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れませんとありますが、これ死の影の谷というのは暗黒の谷とも読むことができるそうですが、実際にパレスチナでは深いシナイ山でもですが、深い険しい谷があったりですね、岩山があったり、そこに猛獣が潜んでてですね、羊とかヤギとか家畜を襲うことがしばしばあったそうですが、ダビデも獅子や熊と格闘したと言って少年時代のことを話しているところがありますが、今は獅子とかですね、狼等はですね、そういう猛獣は死に絶えていないそうですが、レバノン山、ガリラエコの右上の方にあるレバノン山にはね、熊は現存しているそうです。熊はまだねいるそうですが、この間草刈りに帰った時になんかキャンキャン言ってトラック、軽トラが3台来て、他の 4WD が3台来てですね、無線持って、そして降りてきて犬を連れて畑をずっとこう、うちの畑を歩かれるんですね。そして僕も汗を拭きながら草刈り機のエンジンの回転を止めて、どうしたんですかと言ったらね、なんかイノシシが出る件駆除してくれて電話をもらったために来たんじゃと言ったら、母がね電話してるんですね。どうしたんねと言ったら、一晩のうちに軟禁がこう大きくなりかけた軟禁を36個一晩に食べられたとか言って、死の影の谷を歩くような状況だったんでしょうね。電話したというんですね。そしてまた大きくなった名前を忘れ、子芋ですか、子芋もひっくり返してるんですね、牙で。子芋自身は食べるんですが、子芋の根元にいるねミミズを食べるそうですね。それで電話したと言って無線機を持ってですね来られたですが、県の方から害獣駆除という許可を取ってですね腕章したりして来られるんですが、しかしね夏はね大きなイノシシが出てもね撃たんのんですね。なぜかといったら夏のイノシシはねちょっとね臭いんですね。魚でも夏の魚は臭いと言われるんですが、夏のイノシシは臭いんですね。それで折っても実際には打たないで冬までそれを残しておくんですね。そして冬にそのシシをイノシシを仕留めて、それを売却してお金にしたり自分たちが食べたりとすることをするということを聞いてですね、ああやっぱり畑の作物よりも自分に直接関係がなかったら、一応来た格好にはしてもですね実際には仕留めないと、こういうことがねあるそうです。そして今私たちの日本ではこの迫害とか危険とか飢饉とか戦争とかいうのが直接はありませんが、地震はたくさんありますね。最近の事件では和歌山のカレーライス事件がありますが、本当に死の影の谷を歩くような経験というのは少ないかも分かりませんが、若い中高生の人たちはあいつはわしを裏切りやがった、約束を破れやがったということで、何か本当にどん底に突き落とされて希望も何もないというようなことをですね耳にしたり聞いたり読んだりしますが、裏切られて失意のどん底に突き落とされる、そのような経験があるかも分かりませんが、私も会社でねもう自分は家に作業が終了して帰ってる時間なのに、誰だかあいつがやったんだいうことで僕のせいにされた事件が一件あったんですが、リフというのは物を持ち上げて運んだりして、前カーが車のように前カーがこう動くんじゃなくて後ろカーがこう動いてぎゅーっと大回りして回転するんですが、そのリフトの尻で何か品物をぶつけたりして損傷を与えたりしたことがあったそうですが、 代打がやったと言われて、僕の立場はメンツ立場ないんで、僕の立場なんかあってもなくても同じなんですが、やはり死の影の谷を歩くところに、そのようなあのショックを受けたことがありましたが、やはりすみませんと言ってね、謝っておきました。共におられる方が知っておられるんですね。私たちの共におられる方はね、全て知っておられるんです。私たちの特権は素直に弁解せずにすみませんと言えることがね、私たち の特権だと思うんですね。私は災いを恐れません、あなたが私と共におられますから。災いが襲ってこないというわけではないんですね。災いが襲ってきても、いろいろな困難や不安やどん底に突き落とされるようなことがあってもですね、共にいてくださる方がおられる、そこから立ち上がる勇気を与えてくださる、そしてよしもう一度立ち上がろうと、その立ち上がる勇気がですね、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めですとありますが、鞭というのは短いのは金具がついてたり骨をつけたりして猛獣を撃退したりするのに使ったり、長い杖は山谷を歩いたりすると体の支えに、要は絵でもありますが支えに使ったりして、羊を囲いに入れるときに10、20、30とか言って、この長い杖のこう持って羊を数えるのにも使われたとこう言われておりますが、慰めというのはやっぱり勇気を与えてくださる神様との関わりにおいてですね、立ち上がる勇気がやはり主の大きな慰めではないでしょうかね。牧者なる主の臨在こそがですね、私たちの救いなんですね。ローズという人はですね、人生の厳しい経験において友人や愛する者、家族、妻、愛する者たちは長い道を我々と共に歩いてくれる、しかし天の牧者のみが最後まで共に行くことができると、死の鍵の谷をこう通っていくときにこそこのことはとりわけ真実であると言ったというんですね。家族も友人も苦しい道のりを共に歩いてくれるかもわからない、本当の死の陰の谷を歩くときにはですね、牧者なる主ご維新が真実の方が共にいてくださると、そのことが実感としてですね、分かるそうです。五節を見ますと、そしてあなたの虫とあなたの杖が私を慰めますと、ちょっと落としましたが、聖書による御言葉によるむちと杖によって私たちは生活態度を正されたり矯正されたりしてですね、こう命の道に導かれるのではないでしょうかね。五節、私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。私の敵の前でとありますが、この敵がはっきり書かれてないので誰かは想定できないんですが、息子のアブシャロムに命を狙われた、そしてこうバルジライ、年配のかなり年の人なんですが、バルジライたち3人によってこうもてなされた経験が頭の中にあったのかどうか、そしてサウロからも命を狙われましたが、そのようなことがあったのかどうかですね、定かではありませんが、ダビデという人は20年間ですね、そのような死の影の谷を歩き、敵の前をですね逃亡して、洞窟とか岩の隙間とか洞穴とかにですね身を潜めて生活したんですね、20年間ですね。そしてサウロの次に自分が王様になって、今度は本当の牧者としてイスラエルの民を牧するようになるわけなんですが、その敵の前であなたは私のために食事を整えというんですね。私はね、会社でねヘルメットをかぶって保護眼鏡をして、そしてマスクをして耳栓をして革手袋をしてこう前かきをして作業してるんですね。そしてちょっと休憩があったらすぐ走ってって、チャンガラガラガッチャンといってウーロン茶とかコーラとかをね飲むわけなんで、その時にねヘルメットも、もちろんマスクだけは外すわけで、マスクをしたままで飲めんですからね、ヘルメットも眼鏡もマスクも全部首から取って、前かきも取って腰かけてゆっくり飲めたらなとこうそのように思うことがあるんですが、ダビデはですね兜も 鎧も剣も槍も全部置いて敵の前で平然と食事ができるというんですね。神様の完全なる守りの御手がそこにあったと思いますね。神様の完全なる守りの御手があるときにですね、敵の前で本当に鎧兜すべてを横に置いて食事をすることができる。ネヘミヤという人は城壁を築いたエズラ・ネヘミヤ、ご存知と思いますが、その城壁を築く時も左手に槍剣を持ってですね、そして右手でいろいろな城壁を築いてた。食事の時も槍を離さなかったというんですね。寝ている時も寝ずの晩をずっとしたということがね、ネヘミヤ記に書かれていますね。そういうのをこう置いてですね、食事しながらでもこう持って食事をしていると、鎧兜全部置いて食事ができるということはですね、本当に神様の取り扱い、大きな恵みだとこう思うですね。そして私の頭に油を注いでくださいます。この油というのは香油だと言われていますが、その当時の習慣で主人はお客様を迎えた時にですね、歓迎の印としてそのお客様の頭に少しの少量の香油を注いだそうですね。お家の中でいい香りがしたと思うんですが、歓迎の印に「イエス様に香油を注いだ物語」の2つあるんです。1つはイエス様の葬りのための香油ですが、1人は罪深い女の人が泣きながらイエス様のもとに来て、足を涙で濡らして自分の髪の毛で拭いて、そして香油を注いだというのがありますが、そういうのがね、ずっとね習慣の一部としてねこう残ってたんですね。それは神様が私たちを喜んで歓迎して受け入れてくださってるんですね。そして一人一人の頭にですね、香油を少しかも分かりませんがこう注いでくださってる。そうすると命の香りがですね、バーッとこうその天幕に広がったとこう思いますね。そして私の杯は溢れていますというのがありますね。私の杯は溢れている。これは主人がお客さんをもてなす時にですね、喉が渇いたでしょう、どうぞこれから十分に飲んでくださいと言ってこう水とかブドウ酒をなみなみ注いでこう一人一人の手にこう手渡したんですね。私はね、廿日市で松田のセールスをしている時に車は買ってもらえなかったんですがね、あるお家に行った時によくおいでくださいました、喉が渇いたでしょう、十分にお飲みくださいとして寿司屋で出すような大きな湯飲みにですね、なみなみとこうお茶をついで出していただいたことがあるんですね。普通はお茶なら6分かちっちゃい湯飲み6分か7分ぐらいですが、大きな湯飲みになみなみついで出されてありがとうございましたって受け取ったことがあるので、その時にね、うわーとすごいね感激したですね。あ、この人は車は買ってくださらなかったが私は喜んで受け入れてくださってる、その印にですね、どうぞ十分にお飲みくださいと言ってこう出されたらですね、嬉しいですよ。満ちあふれるぐらいにですね、はい、ゆっくりゆっくりという感じですがね、家でね時々ね僕はねコーヒーを飲む時にね、満ちあふれるだけ入れてですね持ったらこぼれるもので手を使わずに先に口をつけて飲むんですが、その時だけ家内は目ざとく見てるんですね。お父様と言って横目八段ですね。ああいう時には見にゃええのに思っても、なみなみついでこぼれる時だけを見てるんですが、本当神様はね、今皆さんの魂一人一人で並々あふれるだけ自分の手から自ら皆さんにこう渡しておられるんですね。イエス様は最後の晩餐の時に私の杯から飲みなさいと言われたですね。そして一人一人に渡されたんですね。ここではね、並々と継がれてですね、あふれています。神様は喜んでですね、皆さんをね歓迎して迎え入れてくださってるんですね。そして6節に、誠に私の命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう、私はいつまでも主の家に住まいましょう。6節の頭に誠にということの4つの言葉がありますね。これでね、私はね非常に恵まれました。今までの神様の取り扱い、恵みを再確認する言葉もここ意味があるんで、再確認する意味があると、誠に主は私の羊飼い、誠に私は乏しいことがありません、誠に主は私を緑の牧場にふさせ、誠に憩いの水のほとりに伴われます、誠に皆のために私を義の道に導かれます、 まことに私は災いを恐れません、まことにあなたが私と共におられますか、一節から五節までずっと一つ一つ、ね、確認していると思うんですね。そして六節の本当にまことにということにおいてですね、確信が込められていると思うんですね。この確信がですね、ここにまことに私はあの神様からのこう私の杯はあふれていますということなんですが、一つね素晴らしい経験をさせていただいたことがあるんです。朝5時半過ぎに起きてお便所に行って顔を洗って、そして目いっぱい手を振ってこう歩いて33分ぐらいでしょうかね、一周回ってくるコースがあるんです。その時に岩本さんという、ね、農家の方、誰ださん誰ださん、ちょっとこっち来て、どうしたんねって、まあそこに早歩かんで名犬行ってね、折り紙をもらったと言われるんですね。枝豆持っておられて折り紙をもらったという、あ、鶴でももらったんかなと思ったんですが、その人は契約栽培をしておられてですね、あの広島市からおいしいということで折り紙付きをもらったということなんですね。そして誰ださん、これを持って帰ってすぐ湯がいて食べてみんさい、あの店に売ってるのはやはり日にち時間が経ってるためにおいしいと言ってもそんなにおいしくないんだが、取りたてのつゆのついてるのを持って帰って湯がいて食べてみさい、それはおいしいよ、ちょっと唾がにじんできたりしますがね、あのビールが一本よけるかもわからんけんねと言われてですね、ああ僕はビールが飲まんですから、じゃあコーヒーを一杯よけいただきましょうということで、正直なもんですね、健康のために歩くのはそっちのけて、すぐ引き返してきて湯がいて隣の人にもお裾分けして湯がいて食べてみたんですがね、本当ねホクホクしてね美味しい、あの栗を湯がいて熱いのを食べてるような感じでしたね。栗を食べて、ああ私は本当に私の魂をこう喜びで感謝で、この人はクリスチャンではないんですが溢れさせてくださったなと思って神様に感謝したんですが、逆に言い換えますとちょっとした私たちの心遣いとか配慮とか親切がですね、世の人々の虚しい魂をね満たすことができると思うんですね。私たちはイエス様に満たしていただいて、そのイエス様に満たしていただいたものを持ってですね、世の人々に対する配慮によって一人一人の魂をですね満ち溢れさすことがあのできるんではないでしょうかね。命の日の限りとありますが、生涯のあらゆる日々に生きている限りということでしょうが、主の羊である私たちは神の契約に基づく愛と忠誠に囲まれてあの生活しておりますが、あなたの追ってくるのは命の私の命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私たちを追ってくるものは恐怖ではないんですね。恐怖ではなくね、神様の愛であり慈しみであり恵みが私たちの後ろから追ってくるというんですね。どんな状況か、主は私の羊飼いと言ってですね、本当に確信に満ちてこうそのことをね言ってみたいと思いますが、私はいつまでも主の家に住まいますよ。最終目的はイエス様のおられる場所なんですが、ヘブルの世界ではこの未来形というのは、ここは未来形になっていると思うんですが、未来形というのは強い願望を表す、ね、祈りの形になっているそうです。そしてここは、ね、祈りを持っての締めくくっているわけなんですが、あのまとめとして信仰はやはり発見であり、こう御言葉との出会いではないでしょうかね。短い一節からこう六節の間に主あなたという言葉が、ね、8回出てくるんですね。8回出てきます。ということはダビデが第一の方を第一としてこう生活してたと思います。詩編の16編ちょっと前を戻っていただいて、16編の8節いうところをちょっと見ましょうか。841ですね、841ページの詩編16の8節いうところにお読みします。私はいつも私の前に主を置いた、主が私の右におられるので私は揺るぐことがない。私はいつも私の前に主を置いたと言って、このダビデは告白しています。第一の方はですね、あの第一として心に据えてあの生活していたと思います。一日の初めに主は私の羊飼いと言える人はですね、本当に神様の慈しみと恵みが追っかけてくるような体験をされると思うんですが、私はね朝起きたらね 何かわからんで5、6回ねおならの連続するんですね。ブリブリブリブリ、お前ちょっと待って、もうちょっと待ってと言いながら便所に駆け込むんですけど、駆け込んで便所の戸を閉めたら、こう大きなね、幸子に詩編の23編を書いてもらってるんですね。気持ちよくごめんなさい排便しながら、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんとやってるんですね。皆さん実行してみてください。場所はどのような場所でも構いません。神様との関わりにおいてですね、実行してみてください。神を知ってることにおいてはですね、私たちは信仰と力は与えられないんですね。自分の口で告白することにおいて恵みを倍に受けることができるし、また自分自身の信仰の確認をすることができるんですね。たとえお便所の中であってもですね、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんと言って一日の初めにですね、口に出して言ってみてください。そして私たちは死の影の谷を歩くような、こうあの人と一緒に仕事するな、食事を作るな、作りたくないなとか、あの人に今から会いに行くのはどうも会いに行きたくないとかですね、あの人に電話をするの、あもうちょっと後にしようかとかですね、誤解を招いて謝りに行くときに足が重かったりですね、子供や家族の健康問題、うちの恵美子の子供心配のこともちょっと病気の心配があったりして悩んだりしたことがあるわけなんですが、本当に死の影の谷を歩むようなことがあるかも分かりませんが、私は一つの、ね、解決方法を、ね、見つけ出しました。そして特に田舎の母のもとに行くときにはもう仏教漬けですからね、仏教漬けですから、もう天のお父様、今から行くところがあなたの聖なる宣教地です、イエス・キリストのしもべ代々義教を使わせてくださってありがとうございますと言ってですね、私の足で踏むところがあなたの聖なる地となりますようにと言ってですね、出かけて行ったり電話をしたりするんですね。いつもね、電話したくないところに電話をする役目は、ゴキブリとムカデと電話をする役目が僕の役目なんです。お父さん電話して言って言われてですね、その時にも死の影の谷と思わないですね、聖なる宣教地なんだと思ってですね、電話をしてるんですね。一つのね解決方法かも分かりませんが、裏切らない方が、誰も知らなくても じっと見ておられる方がね、共におられる、そのことをですね体験され、喜びと感謝に満たされて、私は乏しいことがありません、信頼の上に立って言われたんではないでしょうかね。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと言われましたが、よくよくね注意してください。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません、水のほとりに伴われます、義の道に導かれます、慰めです、油を注いでくださいます、溢れています。過去形ではないわけなんで、過去にこういうことを導いてくださいました、こういうことを与えてくださいました、私は恵まれましたではないんです。現在形なんですね、今の時世なんですね、今皆さんを神様取り扱っていてくださるわけなんですね。そして油を注いでくださいます、溢れていますと、昔油を注いでくださいました、昔満たされた経験がありました、昔聖霊に満たされてハレルヤと賛美しましたが今はダメですじゃないんですね。これはね、現在の3000年前の詩編ではなく現在の詩編なんですね。現在の詩編23編です。そして私の杯は溢れています、これは現在進行形になっているようですね。今溢れてるんだ、今溢れつつあるんだと、今神様イエス様皆さんの魂を溢れさせてくださってるというね、その約束なんですね。現在の平成10年の詩編なんですね。そしてなぜ私は乏しいことがないと言えたんでしょうかね。どうもこのことが気になってですね、今日ね新平の学校に来てますが、もう悪いんですね、僕と家の中で大騒ぎしたりして猛獣狩り退治みたいな感じでね、その時には僕も顔がもっと輝いて聖書なんかそっちのけで剣とかピストルを持ってね遊んでるんですが、来る時に教会行ったらいい子しとくんよ、騒いだらダメなんよと言ってね、神様を教会の人を喜ばす生活をしようとして一生懸命、疲れると思うんですね。主を喜ばす生活というのは何々しなければならない、あれも守らなければならない、非常に疲れると思うんですね、立法主義で。しかし水野源蔵さんは、星野富弘さんは、 神を喜ばす何々しなければならないという生活ではなしにですね、神を喜ぶ生活をされたんですね。何もできないかも分かりませんが、床に伏せったままで、何もできないかも分かりませんが、神を第一としてですね、第一の方を第一として神を喜ぶ生活はできたんですね。そのことを神様は良しとして導いてくださって、そして確信に満ちて信頼して、私は乏しいことがありません、何もできないかも分かりませんが、神を喜ばす生活は何もできないかも分かりませんが、神を喜ぶ生活はどのような状況であってもできると思います。お一人お一人にですね、神様が豊かなる命の油を注いで満たしてくださいますように、お祈りいたしましょう。神様、あなたがこのところにご臨在くださって、私たちの魂を解放してくださいました。神を喜ばす生活ではなく、立法的なあれもこれもあれも守らなければという生活ではなく、それは全てからイエス・キリストが解放してくださって、あなたを喜ぶ生活にと変えてくださいました。水野源蔵さん、星野富弘さん、聖書ご自身の父なる神様の御心を教えられてありがとうございます。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません、あなたが私と共にいてくださいます、そのことの上にありがとうございます。詩編23編が、お一人お一人が神様、本当に個人的な関係として神様呼んでいかれて、あなたに養われますように、豊かなる神様、命の牧草に導いてください。私たちは見つけることはできません、水も探し当てることはできないかも分かりませんが、主ご自身が導き備えてくださいます。主の御声を知っていることの上に神様感謝いたします。広志牧師も神様、またロアシャの礼拝も、午後の英語礼拝の上にも豊かな祝福をお与えください。今神様、満ちあふれることができますように、変えられる道中をどうぞ主は、神様どうか命の杖を持って支えてあげてください。あなたの導きと守りと備えを感謝して、主の尊い御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。